ネット通販って便利ですよね。時間がない時とか、パパッと選んで届くのを待つだけ。でも、うまくいかないこともやっぱありますよね。以前、ファンイベントをやらせていただいた時、ホワイトデーにちなんで、オリジナルのチロルチョコを手渡しでお渡しするっていうコーナーがありました。そのチョコを入れるためのバスケットを小道具で用意しようってなったんですが、バスケット、まあ僕のイメージ的にはピクニックにサンドイッチを入れていくような竹か何かで作られた可愛らしいやつがいいなって思っていたんですけど、あれって一体どこで売ってるのってなりました。その後にディーン&デルーカで完璧なやつを見かけることになるんですが、その当時は見当がつかなくて、とりあえずネットで売ってるでしょってことで探してみたらすぐに見つかりました。見た感じ、おお、いいぞってなって喜んで買ったんですけど、届いてみたらびっくりするくらい小さいの。ほんと手のひらにちょこんって乗るくらいミニチュアサイズだったんですよ。お人形さんのピクニック用かなっていう。これにはスタッフ一同爆笑で、この感じだったら本番も受けるかななんて思ったんですけど、試しにチロルチョコ1個入れたらもうパンパンで、さすがに舞台で使うのには無理がありました。そのイベントはステージ上を僕の部屋みたいにするっていうビジュアルコンセプトがあったので、ミニチュアバスケットは舞台上の棚にひっそり置かれ、その役割を果たしてくれました。これとは別の機会なんですが、いい感じのサングラスを見つけてポチったんです。形がいい感じで、素材はアルミかな？海外っぽい雰囲気っていうか、キリッと決まりそうなやつで、届くのを楽しみにしてたんですけど、いざ届いて箱を開けてみたら、でかっ！って声が出ました。もうね、でかいしか感想が出ないんですよ。顔の半分どころか、3分の2くらい覆ってるんじゃないっていう、そんなサイズ感で。きっと狙ってそういうデザインなんだと思うんですよ。でも、なんで、どうしてここまで大きくしようと思ったのかなってくらい、とにかく大きくて。試しにかけてみたんですけど、未来から来た人すぎて、そっと箱に戻しました。写真で形だけ見たときは、良さげだったんだけどな。まあでも、こういうちょっとずれた買い物って、後で笑えますよね。何でも完璧に行くより、失敗も愛せた方が楽しいかも。本日は5月26日月曜日。そろそろ日差しが本格的に気になる、5月最後の花丸トークです。あのサングラスどこにしまい込んだかな？今週も元気にやっていきましょう。松本翔太郎の花丸トーク、略して花トー。この番組は僕松本翔太郎が誰かを勝手に褒めるポッドキャスト。気になるニュースをピックアップし、素敵な方に花丸をお送りします。はい、ということで、ここで先週5月19日配信会についての感想をご紹介していきます。 X にハッシュタグ花等で投稿してくれたものから、いつもの通り選ばせていただきました。はい、これは先週取り上げたアメリカの男の子がキャンディー7万個を5発注、大変だったけどいろんな人の親切で、まあ丸く収まりましたっていうニュースに関連してですね、ケイちゃんさんからの感想です。読みます。そもそも個人からキャンディー7万個も注文されたら発送する前に変だなって確認してほしいような気もしちゃった。周りに親切な方がたくさんいてハッピーエンドでよかった。ということです。確かに。さすがにあの量はね、常軌を逸してると言いますか、 いくらシステムで注文を管理してるとはいえ、電話の一本でもしてくれたらね、親切かなと思いますよね。以前生協でプリン4000個ご発注っていうのが日本でもありましたが、これね、もうあの毎度ありで収まる範囲を超えてる気がしますよね。先週取り上げたこのニュースですけれども、配達する人もまあ勝手に置き配していっちゃうんですよね。7万個キャンディーを玄関前に置いていっちゃう前に、まあ配送前だったり誰かによってどこかで歯止めが効けばって思ってしまうのも納得です。もしかしたら、注文を受ける方も配達する方もとにかく手一杯だったのかもしれないですね。とにかく次から次へと裁かなければいけないっていうことで、この対応となってしまったのかもしれません。みんな一生懸命仕事した結果だったのかな。でも最終的にこの後皆さんの善意がつながり、ほっこりハッピーエンドになってよかったですよね。気になる方は先週の配信を聞いてみてください。ということで、けいちゃんさん、感想ありがとうございました。それでは、本日最初のニュースをご紹介しましょう。 FNN プライムオンラインより、美味しいチャーハンが脳を覚醒、やる気引き出す可能性、脳波分析で集中状態が判明、九州大学研究グループが発表。このようなニュースです。九州大学と日出フーズを含む研究グループが、美味しいチャーハンが脳の覚醒と集中状態を高める可能性があることを発表しました。実験では冷凍チャーハンを使い、美味しいチャーハンと普通のチャーハンをそれぞれ食べた被験者の脳波を比較。その結果、美味しいチャーハンを食べたグループにより覚醒し集中している状態が見られました。さらに同じ日に、さらに同じ人に別の日、美味しいチャーハンとやや美味しいチャーハンを食べてもらい、主観的な味の評価と脳波の変化の関係も調査。美味しいと感じる度合いが高いほど脳が集中覚醒している傾向が確認されました。この研究は九州大学のユーザー感性学研究室と日出フーズ、脳科学技術の開発を手掛ける企業などが共同で行ったものです。美味しい食事が幸せをもたらすだけでなく、やる気、集中力まで引き出す可能性を示唆しており、今後は認知症の予防、学習や仕事のパフォーマンス向上といった幅広い分野での応用が期待されています。以上です。このニュースについてもっと詳しく知りたい方は、 FNN プライムオンライン5月22日の記事およびニュース動画をご覧ください。ということで、いやー、チャーハンで脳が覚醒する時代がやってまいりました。なんだかワクワクしますね。まず拍手を送りたいのは、九州大学のユーザー感性学研究室の皆さん、そして日出フーズさん。一見すると冗談のようにも思える、チャーハンと脳波の関係というテーマに本気でね、科学の光を当てに行く姿勢、これが素敵です。日出さんといえばチャーハンなイメージありますよね。たい焼きとか、あの今川焼きとかも美味しいですけれども、得意分野である冷凍チャーハンを使って実験を組み立てていったところが見事です。研究に至った経緯が知りたいですね。どなたかいたんでしょうね。チャーハンうまいな、今日頭の調子いいなっていうね、そんな人がきっといたのかなと思います。こういう短さから生まれるイノベーション、個人的にすごく好きです。被験者の方の美味しいと感じる主観と実際の脳波がリンクしていたっていうのも面白いですよね。まあ、つまり美味しい、美味しさには思ってる以上に人を動かす力がある。そう考えると、食卓に出てくる一皿一皿がやる気のスイッチになる可能性があるわけで、もう全受験生にチャーハンを届けたくなっちゃいますね。美味しさっていう感覚にすごいパワーがあるっていうのは、僕たち人間ならなんとなく、まあ普段から感じてはいることかなと思うんですけど、単に 栄養としての食べ物ではなく、美味しいと思う感覚が大事なのかもしれないですね。美味しさにはエネルギーが詰まってる。これから先、美味しいご飯がどんな風に社会を良くしていくのか楽しみです。それでは花丸行きましょう。今後さらなる発見の期待も込めて、チャーハンを使った研究で美味しさと脳の覚醒を科学的に研究する九州大学ユーザー感性学研究室さん、ニチレイフーズさんによる研究チームに花丸。次のニュースです。 YBS ニュース NNN より、動物園の人気者アジアゾウのテルに贈り物、大学教授と学生が開発した発明品とは、このような内容です。山梨県甲府市立動物園のアジアゾウテルに自動餌やり機テルくん号が贈られました。これは山梨大学工学部の猿渡直弘准教授と学生たちがテルの生活の質を向上させるために共同開発したもので、タイマー式で自動的に餌を投下する仕組みです。テルは朝6時から夜10時頃まで活動していますが、これまで餌は飼育員の勤務時間中にしか与えられず、早朝の時間帯を持て余してストレスを感じている可能性がありました。この装置によりテルの活動時間に合わせて餌を得られるようになり、ストレスの軽減が期待されています。導入初日にはテルが警戒心を見せずにテルくん号から落ちた餌を食べる様子が確認され、関係者を喜ばせました。今後はインターネット環境が整い次第、スマートフォンからの遠隔操作も検討されており、他の動物への応用も視野に入れられています。以上です。このニュースについてもっと詳しく知りたい方は、YBS ニュース NNN 5月23日の記事をご覧ください。ということで、なんて温かい発明なんでしょう。動物園の人気者、アジアゾウのテル君に届いたのは、自動餌やり機。その名もテルくん号。可愛らしい名前で親しみやすいですが、素敵なのはその開発の背景ですよね。動物園で暮らすゾウの暮らしをもっと良くしたい、ストレスを減らしてあげたい、そんな思いから、山梨大学の猿渡准教授と学生さんたちが力を合わせて生み出した発明品です。ゾウの生活リズムって実はかなり長いんですね。朝6時から夜10時まで活動してるなんて、なんか人間に似てるんですね。これまでは飼育員さんの勤務時間内にしかご飯をもらえず、朝や夜の時間は手持ち無沙汰な状態だったと。で、そのストレスが心配されていたそうです。だからこそタイマーで決まった時間に餌が出てくる仕組み、これはまさに革命的で、テル君も初回からパクパク食べてくれたようで、あ、これ嬉しいやつだって分かってるのかもしれませんね。賢いですからね。こういう発明って何かを便利にするだけじゃなくて、ハート、相手を思う気持ちから生まれるものだと思います。猿渡先生と学生さんたち、まさに心のこもったエンジニアリングですよね。そしてもちろん動物園の運営っていうのは飼育員さんたちの日々の努力があってこそですよね。動物たちにも、そしてそこに訪れる人たちにも優しい未来が待っているといいな。今後は遠隔操作の構想もあるということで、他の動物たちにも応用していきたいということですよね。これから、甲府市立動物園がどう進化していくのか楽しみですね。それでは花丸行きましょう。優しい未来の一歩を届けてくれたテルくん号、開発に関わった山梨大学の猿渡先生と学生チームに花丸。はい、ということでエンディングのお時間です。松本翔太郎の花丸トーク、今週はいかがだったでしょうか。この番組では皆様からの感想をお待ちしております。ぜひぜひお寄せください。 X ハッシュタグは番組名花丸トークを略して花トー、 ひらがなと長い棒でハッシュタグ花棟で投稿してみてくださいね。それでは良い1週間を。そしてまた来週の月曜日にお会いしましょう。今週もお聞きいただきありがとうございました。バイバーイ。